愛媛大学研究室からこんにちは。
私は主に電子顕微鏡という観察ツールを用いて鉱物の微細組織を観察して、でそこから鉱物がどのように結晶化していくかというプロセスを探る研究をしております。で現在は主にダイヤモンドですとか関連した炭素物質の、合成ですとかその物性評価を行っております。で最近ですと愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターで開発量産されておりますナノ多結晶ダイヤモンドの、微細組織のコントロールですとか、または六芳晶ダイヤモンドという新しいタイプのダイヤモンドの合成についても、研究を進めております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの大藤博明助教にご出演いただき、ダイヤモンドの合成について伺います。今日は大藤先生にスタジオにですね、姫ダイヤをお持ちいただきました、
はい、
ありがとうございます。私がこの番組を始めた当初に入船先生が姫ダイヤを持ってきてくださったんですが、はい、あの時はですね、素人が見るとダイヤモンド見えなかったんです。あ
塊です
カットされていなかったので、今日はもう紛れもなくダイヤモンドカットされた、ちょっと黄色みがかってる、
そうですね、黄色みがかってます
けども、はい、ダイヤなんですが、
まあ、天然のダイヤとですね、はい、遜色ないぐらいこう綺麗に輝く世界一硬いダイヤモンド、
ね、そうなんですよ、世界一硬いダイヤモンドを愛媛大学で作ってらっしゃるということなんですが、隣には天然のまあ、私たちがイメージするダイヤモンドも、
そうです、 0.3 カラット
並んでいるんですけれども最初お伺いした時はダイヤモンドは世界一硬い鉱物だと思っていたのに、はい、それよりも硬いダイヤモンドってどういうことなんだろうと思ったんです。硬いものより硬いものってなんだろうって、はい、でもそのナノ多結晶ダイヤモンド、
はい、
もうそのナノの単位でいろんな結晶をギュッと組み合わせたこの姫ダイヤ、
そうです。で通常の単結晶ダイヤモンドというのは、はい、もちろん地球で一番硬い物質なんですけども、はい、実は硬いと同時にですね、ある方向には簡単に割れてしまうんです、ハンマーで叩いただけでも割れる方向というのがありまして、
はい、
でその割れやすい方向がゆえに、ダイヤモンドというのは硬いけども脆いというふうに、ね、二面的な性質があります。ただ、はい、それが通常の単結晶、一つの結晶からなっているダイヤモンドなんですが、はい、私どものところで合成してます姫ダイヤですね、いわゆる姫ダイヤ、はい、ナノ多結晶ダイヤモンドにすることで、たくさんの小さな粒でダイヤモンドが構成されてますので、うん、はい、一つ一つの粒子というのは割れやすい方向があるんですが、それらが集まると、はい、互いに割れやすい方向を打ち消し合って、姫ダイヤ全体としては非常に割れにくい物質になってるんですね。それがゆえに世界で最も硬いダイヤモンドというふうに言われております。
これはもう自然界では存在しないダイヤモンドなんですよね。
実は自然界でもですね、非常に稀なんですが、はい、ありますね。ただそれは黒いダイヤモンドで、例えば取り出して何かの用途に使うことしてもですね、はい、量が少なかったり、透明感がなかったりとですね、まあ、黄色みがかってはいますけども、このように透けて通常のダイヤモンドと遜色ないぐらいこう綺麗なんですね、輝きを保ってかつ世界で一番硬いとですね、こういうダイヤモンドっていうのは他にはまだ例がないですね。で我々のところではそのこの姫ダイヤを中心としてですね、はい、ダイヤモンドの研究っていうのを今盛んに行ってるんですけども、はい、実はダイヤモンドよりも硬い物質っていうのが、はい、あるというふうに最近理論計算で、報告がされておりまして、はい、それは六芳晶ダイヤモンドという物質でして、でこの六芳晶ダイヤモンドっていうのは実は地球上でもですね、隕石が衝突した穴の縁ですとか、もしくは隕石自身の中、はい、にごく少量含まれることがこれまで分かっておりました、
はい、
ただそれらがあまりに小さくて、通常のダイヤモンドですとかダイヤモンドがなる前の炭と一緒に混じってますので、その六芳晶ダイヤモンドが本当に硬いかどうかというものが、うん、これまで分かってなかったんですね、
はい、
それがつい最近の理論計算の研究では実はダイヤモンドよりも 58% も硬い可能性があるということが、はい、予測されております。で我々のところではですね、はい、この六芳晶ダイヤモンドというのが 合成は高圧圧力をかけた状態で合成ができるんですけども、これを回収すること、減圧をして手に取り出すことが今までできなかったんですね、
はい、
でどうにかこれを取り出せないか、大きな六方所ダイヤモンドを作れないかということで、はい、研究を実は続けております。
じゃあこの圧力かけたらここにあると思っても取り出すとそれがまたこう炭になってしまう。
そうですね、ダイヤモンドも炭も両方とも炭素という物質でできてるんですけども、実はずっと長い時間置いておくと安定な形というのは炭、グラファイト、
はい、
もしくはダイヤモンド、この2種類しかないんですね。
わ、
ただ六方所ダイヤモンドがなぜじゃあ天然に存在するかということですけども、はい、それは例えば隕石が地球上に衝突したり、うん、隕石ができるときに一瞬だけ、
はい、
ある高い圧力と温度が出ると、はい、通常で安定ではない準安定という状態の鉱物ができることがあるんですね、
はい、
準安定な炭素というのが六方所ダイヤモンドなんですね。
へー、それを今愛媛大学では研究していらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、その準安定なものをいかに我々の手に取れる形で取り出すかというところに今実験的な研究を進めております。なかなかいい結果が出てきてるんですけど、もう少しのところで合成できるんじゃないかというふうに期待しております。
その物質の合成にお使いになるのがまたこれもダイヤモンド。
そうです、実はダイヤモンドアンビルセルという高圧発生装置でして、
はい、
圧力を発生させるためにはですね、
はい、
硬くて強靭な物質が必要なんですけども、うん、まあ、私が今日お持ちしたこのダイヤモンドアンビルセルというものですでは、ダイヤモンドをですね、
はい、
中心につけて、でその先端を小さく削ってですね、その間に試料を挟んで力をかけることによって高い圧力を発生することができます。圧力というのはですね、単位面積にかかる力で表すことができますが、はい、同じ力でより高い圧力を出そうとしたら、
うん、
どうしても面積を小さく小さく小さくしていく必要があるんですね、
はいはい、
で先端の大きさが 0.1 ミリ、
0.1 ミリ、
もっと小さいですね、
1ミリの10分の1ですよね。物質の合成に使う機械とだけ聞くと、
はい、
もうそれはそれは研究室いっぱいぐらいの機械をお使いになるのかと思ったら、なんとスタジオに持ってこられたのは手のひらに乗るくらいの。
そうなんです。ここもダイヤモンドアンビセルのいい点でして、例えば手のひらに乗る大きさの中に地球 の, 中心核に相当するですね、360万気圧というか300万気圧を超える圧力も、まあ、場合によってはうまくすると発生することができるんですね。
上下に分かれたと言いましょうか、器と蓋のような形で、
はい、
中心に小さなその先端を 0.1 ミリに削ったダイヤモンドがついているんですけれども、
はい、
中に試料、その合成させる試料を
挟みます。
挟んで合わせて上下のネジを締めて、
はい、力を加えて圧力をかけた、
はい、これが地球の中心と同じくらいの圧力をかけることができる。
かけることはできます。我々がダイヤを合成しているのはもう少し低い圧力なんですけども、はい、まあ、先端を小さく小さく小さくしていきますと、まあ、だんだんこう100万気圧、200万気圧、300万気圧、非常に高い圧力を発生すること
ができ
ます。
はい、
で実は圧力だけではなくてですね、うんうん、ダイヤモンドを通してレーザーを試料に照射させることで中心に高圧と同時に高い温度ですね、はい、高温も発生させることができる、はい、そうすると、まあ、地球の内部の高温高圧の環境っていうのを実験的に再現できるんですね、
地球深部ダイナミクス研究センターもそうですし、
はい、
こう壮大なスケールのイメージがあるんですが、
はい、
もう電子顕微鏡であったり、
はい、
このダイヤモンドアンビルセルであったり、使っている装置はとってもミクロなナノな世界ですよね。
そうですね。ですのでやはり私はもともとのその専門が電子顕微鏡を使って鉱物とか石を調べるということでしたので、
はい、
ちょうどこういった小さな資料を見るには電子顕微鏡っていうのは不可欠なんですね。
だってこのダイヤモンドアンビルセルも組み合わせてみると本当に直径4センチないぐらいですかね。
そうですね、
4センチないぐらい、高さもネジを締めてしまえば、まあ、同じくもう4センチ四方ぐらいの間に入ってしまうぐらいの、
はい、入ってしまうんですね。ただ回収できる資料っていうのは、
はい、
そうですね、1000分の、50ミリとかですね、1000分の30ミリとかですね、非常に小さな資料ですね。ただその中の資料の性質も電子顕微鏡さえ使えば調べることができると、
はい、これからの展望なんですけれども、はい、 どういったこう研究を進めていきたいと思われますか？
そうですね、これまで短期中期的な展望としてはですね、はい、その今まで通り地球科学的とかですね、鉱物学的な観点から天然の鉱物であったり、こういうダイヤモンドアミルスで合成した鉱物であったり、はい、その鉱物の微細組織というのを分析してですね、
はい、
それらが結晶化する、結晶化に至るプロセスというのを、うん、探っていきたいというふうに考えております、はい、でそうやってプロセスを解明した上で、はい、結晶化に至るまでの合成方法とかですね、はい、物質の性質を変化させて、うん、ちょっと異なる物質も新しい物質ですね、例えばものすごく硬いとかですね、こういった変わった利点があってですね、そういう物質の合成という方向も同時に目指していきたいと思います。
そして私たちがもう目に見えないような物質もいずれはこの何かこう実生活に取り込んでというような。
そうですね、私の夢としてはですね、はい、もっとも例えば10年先とか、ね、15年先20年先という将来的にはですね、電子顕微鏡を使って実生活に反映できる形で、うん、まあ、社会貢献も含めてですね、はい、そういうリンクさせた研究というのに展開できればというふうに考えております、うん、例えばですね、
はい、
地球温暖化問題で言われてますけども、二酸化炭素の増大、
はい、
二酸化炭素は気体ですけども、はい、それを固体にすると体積っていうのは非常に小さくすることができるんですね、はい、で小さな小さな鉱物として、
はい、
固体として固定させることができたらば、はい、世界中の温暖化ガスっていうのは非常に縮小することができる、
はい、
でそのガスを固体化するメカニズムにもやはりこの鉱物学とかですね、
うん、
結晶学っていうのが切って切り離せない関係にあるんですね。ですのでそういう研究にもこの電子顕微鏡をツールとして鉱物学の研究を発展させていきたいとは考えております、
うん、じゃあその環境も含めていろいろなこう可能性を持ったこの環境鉱物学という、
そうですね、
研究にまた発展していくこともできるんですね。
将来的には発展していきたいとは、ね、まだ具体的ではありませんけども、考えておりますね。理学部で行っている研究っていうのはですね、
はい、
どちらかというと基礎研究といいまして、まあ、我々が自身がこれ面白いなとかですね、美しいなと感じるそういう知的とか美的な好奇心を満たすだけの、はい、まあ、研究、まあ、独りよがりとも言えるかもしれないんですけども、そういう研究という面もまあ強いんですけども、まあ、そういった基礎研究というものもですね、はい、一つ一つ積み上げていくことでそういう研究成果を世の中に、還元できる、応用するためには、
はい、
非常に必要なプロセスであるというふうには考えております。
先生の最初の出発点が本当にその水晶をご覧になってわあ綺麗だなって驚きと好奇心から始まった研究でいらっしゃるでしょ。
そうですね、
でそれがずっと今まで長く続いていらっしゃって、はい、先月9月には日本鉱物科学会の研究奨励賞も受賞されたということなんです。
そうですね、
はい、
ありがたくいただくことができてですね、
で
まあ、それもですねやはりモチベーションが非常に研究を進める上では大事だなと私感じるんですけども、はい、やはりものを、まあ、綺麗なものとかですね、うん、まあ、固いものとか新しいものを作ったりですね、まあ、うまく実験が成功した時に感じる感動ですね、その感動を忘れずに綺麗なものとかですね、はい、不思議なものっていうのを追いかける気持ち姿勢が、
はい、
まあ、我々の研究を推進するモチベーションになってるんじゃないかというふうに感じております、うん。
愛媛大学の姫ダイヤももちろんそうですし、先生が発見されたフランボイダルパイライト の二重面体の構造ですとか、
はい、そうですね、
これからもますます世界をびっくりそして感動させるような発見をしていただければと思っております、
はい、できたら
、はい、
嬉しく思います。
もう期待しておりますので、はい、2週にわたってどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学学生祭実行委員会の皆さんにお話を伺います。お楽しみに。